9月定例会代表質問。新型コロナウイルス感染症対策について、小村直樹議員、自由民主党。問い。県は新型コロナウイルス感染症にかかる医療提供体制を確保するため、現在どのように取り組み、今後どのように進めていこうとしているのか。答え、重症者や死亡者を減らすことを最大の目標として、感染者全員の入院と宿泊療養を基本に、医療提供体制の充実に努めてきた。第4波や第5波では、感染者の急増により、一時宿泊療養施設への入所をお待ちいただく方が増えたが、パルスオキシメーターの貸し出しや、保健師による健康観察等により、健康管理や体調急変時の応急処置に万全を図ってきた。今後も感染者全員の入院治療、宿泊療養を基本に、宿泊療養者や自宅療養者の重症化予防にきめ細かく対応するなど、医療提供体制の確保に全力で取り組んでいく。他の質問項目。大和平野中央プロジェクト。更生支援の取り組み。滞在型観光の促進。農業の担い手の育成確保。大規模広域防災拠点の整備。県立高等学校の専攻科の設置。鳥獣被害対策について、浦西敦史議員、創生なら、問い、野生鳥獣による農業への被害は依然深刻な状況が続いている中、本県での鳥獣被害対策の状況と今後の取り組みについて伺いたい。答え、狩猟者確保のための免許取得促進講習会等の開催や、鳥獣の隠れ場所をなくす緩衝帯の設置、侵入防止策整備の支援、鹿、イノシシの捕獲を行っている。また、侵入防止策の点検や、イノシシの隠れ場所をなくすための草刈りなどの集落ぐるみでの取り組みに対する支援も行っている。今後も市町村や関係団体等と連携しながら、これまでの取り組みを継続強化するとともに、現在実施している集落ぐるみの取り組みの成果を広く紹介することにより、新たな集落への拡大を図るなど、実効性を上げていきたい。他の質問項目。新型コロナウイルス感染症への対応。学校での新型コロナウイルス感染症への対策等。奈良県における地域デジタル化。県の公共施設への県産材の利用促進。大和陶器の生産振興。京奈和自動車道の共用済み区間の維持修繕。写真があります。侵入防止策。福祉人材の確保について、中村明議員、自民党なら、問い、人生100年時代を迎え、高齢者やその家族の安心した生活を支える介護人材の確保、育成にどのように取り組んでいるのか、また今後どのように取り組もうとしているのか、答え、県福祉介護事業所認証制度により、安心して働ける環境づくりやキャリアアップ支援による人づくりに、施設事業所自らが取り組む仕組みを構築している。また、若い世代への情報発信や、シニア世代を対象とした研修などの取り組みも進めている。 さらに南和地域で住民の困りごとを聞き取り、適切に解決策につなげる仕組みと、それを担う福祉人材の検討も行っている。介護ロボットの導入に向けた研究が進むなど、先進技術の進捗も見据えながら、働きやすい職場づくりが福祉人材の確保につながるよう、実効性のある施策を展開していく。他の質問項目。医療提供体制。新たな森林環境管理制度。公共交通の今後の維持・充実のあり方。奈良食と農の魅力創造国際大学校ナフィックを核とした周辺地域のにぎわいづくり。教室の ICT 環境。写真があります。福祉・介護のお仕事魅力発見セミナー。新型コロナウイルス感染症対策について、太田篤議員、日本共産党。問い。新型コロナウイルス感染症を抑え込むためには、PCR 検査をさらに拡充する取り組みが必要と考えるがどうか。答え。感染拡大防止のための PCR 検査については、その重要性を十分に認識しており、全国に先駆けて昨年の6月から、幅広く検査を実施してきた。具体に検査の対象となる方は、発熱や味覚、嗅覚障害、倦怠感、息苦しさなどの症状の有無にかかわらず、感染リスクのある方すべてで、無症状の方も含まれる。本件では発熱などにより感染の心配のある方が、自宅に近い医療機関で検査を受けることが可能となっており、1日に5000件の検査ができる体制を整えている。今後とも感染リスクのある方はすべて検査につなぐという方針で、早期発見・感染拡大防止に努めていく。他の質問項目。大規模広域防災拠点整備。障害者の工賃向上。へぐり町のメガソーラー開発計画。県産農産物の販路拡大。子ども医療費助成制度。県立高校のパソコン購入。健康長寿に向けた取り組みについて、藤野義嗣議員、新生奈良。問い。令和2年度、奈良健康長寿基礎調査では、新型コロナウイルス感染症の影響が、県民の健康づくりに関する行動の減少や、環境の悪化につながっているとの結果が出ており、今一度、県民に対して運動の実践や、検診受診を促す必要があると考えるがどうか。答え。県が目標に掲げている健康寿命日本一を達成するためには、運動の実践や検診受診は大変重要であるが、コロナ禍における巣ごもり傾向により、県民が外に出て運動する割合や検診受診率が低下している。新型コロナウイルス感染症の収束がまだ見えない中ではあるが、過度に恐れて外出や受診を控えることのないよう、県民の皆様にいろいろなツールを使って、正しい情報、正しく恐れて正しい行動をするということを発信していく。他の質問項目。大雨豪雨対策。バリアフリー基本構想。新型コロナウイルス感染症への対応。物流の確保と支援。県職員の労働環境。教育問題。通学・通園路における安全総点検。 清和医療センターの移転・再整備について、清水努議員、日本維新の会。問い、JR 王子駅南側が候補地とされているが、事業用地の確保が非常に困難であり、用地費や移設保証費などが多額になると思われる。また、同地は洪水浸水想定区域であり、防災の観点からも問題があるため、候補地の見直しが必要ではないか。答え、移転候補地には、JR 王子駅南側の電車留置線基地や駐輪場などの公共施設を含んでいるため、代替施設の確保や費用負担は重要な検討課題である。また、浸水対策としては、洪水浸水想定区域にある他の災害拠点病院の対策も参考にしつつ、機械室の高層階への配置を行うなど、災害時でも医療機能が維持できるよう検討している。清和七町からは、交通支便な JR 王子駅南側への設置が要望されており、清和地域の住民が将来にわたって適切な医療が受けられるよう、今後さらに検討を深めていく。他の質問項目。奈良県大規模広域防災拠点の整備。総力戦で挑む防災・減災対策。写真があります。県清和医療センター。低出生体重児の支援とリトルベビーハンドブックについて、吉光義明議員、公明党。問い、小さく生まれた赤ちゃんとその家族を励まし、少しでも不安を解消し、健やかな子育てを支援するため、県はどのように取り組んでいるのか、また、リトルベビーハンドブックを発行すべきと考えるがどうか。答え、全市町村に設置された子育て世代包括支援センターにおいて、医療機関や保健所などの関係機関と連携し、家庭訪問などのきめ細かな継続的支援を行っている。しかし、低出生体重児に対する支援のノウハウの蓄積が十分でない場合もあるため、母子保健運営協議会の場で情報を共有し、センター活動を支援している。ハンドブックについては、当該保護者の心情に寄り添った支援策として重要と考えており、発行に向け市町村とともに取り組んでいく。他の質問項目。新型コロナウイルス感染症への対応。医療的ケア児とその家族に対する支援。県立医科大学新キャンパスの整備。アスカ藤原の宮戸とその関連資産群の世界遺産登録。国民スポーツ大会の開催に向けた施設整備。若年層の県内定着の促進。全国学力学習状況調査の結果を踏まえた学習の質の向上。質問・答弁の全文は、代表質問・一般質問とその答弁を掲載した会議録を、次の定例会開会までに奈良県議会ホームページに掲載します。県議会だより普通字版3ページ、下から10センチ右端に QR コードがあります。